東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。はあ、どうしましょう。皆さん、同じ人に同じ場所で2回も会ってしまいました。確か3回会うと死んじゃうんですよね。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは。秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。本当にね、会っちゃいまして、このお台場に来るほんとさっきなんですけど、でまあこのスタジオのあるビルの中でも会いまして、よくわかんない白いスーツを着た女性だったんですけど、超怖っ最初信号待ちをしてる時にこのスタジオ来るまでに歩いてて、そこで私追い抜いたんですけど、ビルの中入ったらいて、あれ、私いつの間に追い抜かされたんだろうなんて思ってたら、またその後その人のこと見失って、で会って、やばい、もう何回も会っちゃった死ぬんかな、でも死にたくないと思ってたら、勝手にエレベーターが、私がエレベーターホール行ったら開いて、これに乗ったらなんか本当落下して死んじゃうんじゃないだろうかって思ったんですが、生きてます、よかったです。というわけで、それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを、App Store、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん、第63回目放送、悪を吹っ飛ばせ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。History of them returns。 このコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物をこっちゃんが気合を込めて紹介します。今回ご紹介するのは前回に引き続き女性陣、チャチャ、初、ゴー、アザイ三姉妹です。戦国時代を代表する女性としてたびたび登場するのが、大海の若き戦国大名浅井長政と織田信長の妹であるお市の間に生まれた浅井三姉妹です。2011年、だいぶ前になっちゃうんですが、この大河ドラマ GO 姫たちの戦国では上野樹里さんが三姉妹の末っ子である主人公小郷役を務め、長女チャチャ役の水沢理恵さん、次女お初役の水川あさみさんとともに浅井三姉妹の波乱万丈な人生を演じました。全く異なる人生を歩んだ彼女たちは、恋愛に関してもそれぞれの道を歩むことに。チャチャとお郷は天下人のもとへ嫁ぎ、玉の輿に乗って繁栄を極めます。一方、次女のお初は今でいう中小企業の社長へ嫁ぎ、他の二人とは違って身の丈に合った生活を送ります。三者三様の愛を貫いた彼女たちですが、果たして三人の中で女性として一番幸せだったのは一体誰だと思いますか？ということでですね、今回はこのチャチャ初号浅井三姉妹を紹介したいと思います。要所要 所でやっぱりこの私の大好きな戦国時代のことを話すと出ては来てたんですが、こうやってコーナーで全面的にプッシュアップするのは初めてですね。そんな浅井さん姉妹、まずは長女のチャチャについてお話ししたいと思います。わがまま悪女の長女チャチャは母性愛に生きる。長女チャチャはその美しさを見初められて豊臣秀吉の側室となり、この上ない愛を受けます。相手は天下人、まさしく玉の輿です。しかし秀吉は信長の命とはいえ、チャチャの両親浅井長政とお市を死に追い込んだ人物。しかも秀吉とチャチャの2人の年齢差はなんと32歳。若いチャチャには愛を育むことも豊臣家の人間になることさえも嫌だったのではないでしょうか。まずここね、32歳差の結婚、皆さんどう思いますか。私が今25歳だから57歳の人と結婚するってことでしょ。やだよ何ピンポンってちょっと待って、そのピンポンはこっちゃんならいけるよのピンポン。えよくわかんない。もうね、スタジオを牛耳る局の長が押す SE はねあんまりわかんないんだよね。押してほしいときに押してくれなかったり、ブッブーが欲しいときにピポーンが鳴っちゃったりねそれぞれなんでこのタイミングなんだろうっていう。 DJ をこの沼の方に追いやるというか、底なし沼の方に追いやる SE 達人ですよ。皆さん気をつけてください負けないでね。新たにこう番組始めた人とかいっぱいいるからさ、局長のこのよくわかんないタイミング SE に飲まれてないか心配でございます。さあチャチャのお話戻りますよ。ところがですね、この32歳差の結婚を経てチャチャさん秀忠を産むと彼女の行動は豹変します。秀忠さん、秀吉とチャチャの間に生まれた子供、まあ、50何歳のおっさんとそういうことして子供生まれたんかい、すげえなって話なんですけど生まれまして、本来ならば対立どころか協力し合わなければならない秀吉の正室北の政所ことねねさんを大阪城から追い出し、正室だからもう本当に秀吉さんのメインの奥さんですよ。一番の人もお前いらねえっつって追い出して、自分は秀忠と一緒に伝統大阪城に居座ります。また重臣たちの意見も聞かずに単独で行動した結果、豊臣家を滅亡へと追い込んでしまいました。日本史の悪女とか最悪過保護ママと揶揄されるチャチャですが、それはすべて母ゆえにの行動。早くに両親を亡くし、夫は心から愛しきれないという行き場のない愛情が彼女を過保護ママへと走らせてしまったのかもしれません。そう、彼女の幸せは女性としてではなく母としての道でした。天下人の最愛の側室という名誉は彼女にとってただただ虚しいものだったのかもしれません。地位と名誉は持てたし、天下人の子供も産んじゃったけど、やっぱりどこかぽっかり穴が開いてる、そんなチャチャさんですね。では次女のお初ちゃんを飛ばしまして、末っ子のお郷を先に紹介したいと思います。なんて言ったって初はですね、この二人とはやっぱりちょっと色が違うんですね。なのでまずはこのファーストレディ軍団チャチャとお郷をね紹介したいなと思います。末っ子お郷は棚ぼた的にファーストレディへということですが、三女お郷はどうでしょうか。彼女は権力争いの道具として使われた古典的な戦国時代の女性の一人。初めての夫とはわずか1年で離縁させられ、2番目の夫は早死に、3回目の結婚にしてやっ と幸せを見つけます。お相手はなんと徳川家康の嫡男、徳川秀忠。すごい人ですよ。ここも秀吉が死ぬと天下の情勢は徳川へ。あれよあれよという間に将軍の正室として君臨します。さらに秀忠は堅実な人物だったらしく、正式な側室は持ちませんでした。ここはまあだいぶ茶々の旦那さん秀吉とは違うところですね。誰とも浮気というか、今で言えば浮気症なところはなく、一人の妻を愛し続けた。で、実子、自分たちの子供にも恵まれ、三代将軍家光をはじめ秀忠との間に二男五女を産んでいます。娘の一人は天皇の聖母となりました。すごいですね。本人たちもすごけりゃ娘もすごい功績を残した。ファーストレディとしての地位と戦望の的となる家族を手に入れたのです。今のあれね、イギリスの奥様がみんなに羨ましいって思われるのと同じような感じですよ。とはいえこの結婚は古典的な政略結婚です。後々になって愛情が芽生えたとしても、恋愛というよりむしろ運命共同体としての友情に近いものだったのかもしれません。一国のトップファミリーですから、秀忠が側室を持たなかったのだって意地悪な見方をすれば完璧家族を演じるための手段、さらに余計な後継ぎ争いを起こしたくなかったというふうにも見られます。ファーストレディの笑顔の裏には実は様々な内部事情が隠れているもの。お郷が女性として幸せだったのかというのには疑問が残ります。だそうです。まあなんだろうな、私が言えたことじゃないけど、恋愛を取るのか、まあ、他のお金を取るのか仕事を取るのか全部まとめてはちょっとね、そこは欲張りすぎじゃないかなと思うので仕方ないとは思うんですが、今日はこのチャチャとお郷だけ紹介して終わりにしたいと思います。さっきも言った通り、ハツちゃんちょっと違うんです。ハツちゃんはね、これ恋愛とか権力争いとかファーストレディとかそういうのに生きたのではなく、仕事に生きた女性なんです。私が浅井三姉妹の中で一番大好きな次女ハツちゃんはまた次回ゆっくり紹介したいと思います。というわけで以上 The History of Them Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルは仲直りの夜です。じゃあね、ユミちゃん、またな、元気でな。空き地公園一丁目の住人たちは段ボールの家からちょこんと顔を出しているユミの頭を優しく撫でました。そして少しばかりの荷物を持つと寂しげな背中を向けながら、一人また一人と公園から去っていくのでした。相変わらずユミはそんな光景を眺めながら、どうにもできないこの状況になすすべもなく、ただ立ち尽くすばかりです。強制退去はあれよあれよという間に明日の朝に迫っています。しかし弓には行く場所も頼るあてもありません。いつも明るい笑顔でこの公園を照らし続けてくれたノブさんの姿も最近は見かけなくなりました。 ユミはふと人間として過ごしていた時のことを思い出しました。毎日おいしいものが食べられて、かわいい洋服を着られて、夜には暖かい毛布で寝られていたあの頃、時に孤独を感じた家族との関係も、今になって思えば懐かしささえ感じます。ユミは思わず大粒の涙を瞳に浮かばせました。どうして今になってこんなに弱気になってんだろう。どんどん一人ぼっちになっていく寂しさを感じ、ユミは部屋の隅へ小さく縮こまりました。こんな時、誰かがそばにいてくれさえすれば、誰かが。そう思うユミの頭の中ではリリーの顔が浮かんでいました。よく夜中になるとミルクを片手に訪ねに来てくれたリリーとの日々が浮かんでは消え、浮かんでは消えていきます。その時、段ボールの家のドアをコンコンと小さくノックする音が聞こえてきました。ユミは重いまぶたを開けて、おもむろにドアを開けました。
やっほー、元気？
そこにはちょっぴり恥ずかしそうに頬をあからめているリリーが立っていました。少し緊張しているせいか、体が少しこわばっています。
突然ごめんね。でもなんだかユミに会いたくなっちゃって。
片手には以前の日々と同じくミルクを持っています。驚いたユミは目を丸くさせながら、思わず右手で顔を撫でました。そしてリリーの方を見てゆっくりとうなずくと、一つ小さく泣きました。
うん、元気だったよ。
リリーはその瞬間、今まで忘れかけていた大きな懐かしさを感じました。ユミの声はかつて猫だった自分の声だったからです。そしてユミもかつて人間だった自分の声を聞いて、嬉しそうな表情を浮かべています。そうだ、私たちはお互いになくてはならない存在だったんだ。リリーとユミは心の中で改めて実感しました。次の瞬間、リリーとユミは、この間はと声を揃えて言いかけました。
先に行っていいよ
と目で合図をしながらユミが言います。
そっちからでいいよ
と体をもじもじさせながらリリーも言います。ユミの、じゃあ一緒に言おうかの言葉にリリーも笑ってうなずきました。
この間はごめんね。
リリーもユミもそう言うと照れくさそうに笑い合いました。そしてリリーは、
ねえ、部屋に入ってもいい？
と尋ねました。
もちろん、
だってここはお互いの居場所じゃない、とユミは笑って答えました。それを聞いてリリーも嬉しそうに笑いました。月夜に浮かぶ星たちは、二つの友情の仲直りを祝福するかのようにキラキラと輝いています。はい、いかがだったでしょうか。リリー仲直りの夜、いやー、やっと仲直りしてくれましたね、二人が。読んでて本当に後半楽しくて、この原稿をもらった時にはやっと女子会の声を出せるというか、散々今までお互いのね、なんであのあいつ分かってくれねえんだとか、分からずやがっていう、まあ、しょうがないんですけど、そういうことばっかり思いながら話を進めていっていたので、皆さんもようやくすっきりするんじゃないでしょうか。 でね、リリーも前回お父さんの書斎で怪しい資料なんか見つけちゃってリリーと合流したということは、この公演について2人でどう行動していくのかが今後の見どころになっていくんじゃないでしょうか。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、 The History of Zem Returns では、チャチャ初GOまずチャチャとGOを紹介しました。ストーリーテラーは仲直りの夜、リリーとユミのようやく仲直り会が読むことができました。さてさて、今夜はですね、例のごとく生放送の日なんですが、まあこれね、収録だから流れるのは生放送の後になるんですけどね、えキミさん卒業して第1週目、私がやっちゃっていいのかなっていう気持ちでいっぱいです。だってもう前回のクールまでって第1週日曜日すごいこう教養めいているというか勉強になる、キミさんもやっぱりそっちの色が生放送の中で強かったような気がするんですよ。おとなしいわけじゃないけど、ここにね、第1週に前回の雰囲気と全く違うウィズと私が入っちゃうんですよ。変態なことしか言わないメンバーが組み込まれちゃって大丈夫かなと、ヨウタンと千鶴さんに変な目で見られないようにしたいと思います。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターもやってます、番組ページの方にありますので、ぜひね、フォローお願いいたしますよ。というわけで、こんちゃんと阿部さん第63回目放送、悪を吹っ飛ばせ、これにて終了です。ここまでのお相手は、今日も元気に生放送だぜいいなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.